声の広報杉並、平成30年、2018年3月15日発行、ナンバー2225。コンテンツ、主な記事、住宅宿泊事業、民泊に関するルールを策定しました。ご存知ですか？一人親家庭など子育て支援。南相馬市からのメッセージ。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。特集杉並人。文化学園大学杉並高等学校ソフトテニス部、林田理子、宮下心。厚生学園高等学校アメリカンフットボール部、影山源、北川太陽。杉並から世界へ、目指せ次のステージ。努力は嘘をつかない、そう信じて厳しい練習に耐え全国制覇を成し遂げた高校生たちが杉並にはいます。全国大会を2連覇した厚生学園高等学校アメリカンフットボール部と、インターハイ、国体の両大会で2連覇を果たした文化学園大学杉並高等学校ソフトテニス部の中心メンバーに、夢を追い続けた3年間を振り返っていただきました。杉並人。今回は厚生学園高等学校アメリカンフットボール部と文化学園大学杉並高等学校ソフトテニス部にインタビューしました。厚生学園高等学校和田2丁目、アメリカンフットボール部、関東大会優勝4回、春2回、秋2回。全国大会優勝2回を誇る高校アメリカンフットボールの強豪校。28年12月にクリスマスボール、全国高等学校アメリカンフットボール大会決勝戦に初出場し、初優勝を果たす。29年にもクリスマスボールに出場し、関西大学第一高等学校を破り優勝。2年連続2度目の全国制覇となった。29年はシーズンを通して負けなしだった。プロフィール。影山源、茨城県古河市出身、11年生まれ。父の勤めで小学生の時アメリカンフットボールを始める。チームでは攻撃的ポジションのオフェンスタックルを務める。北川太陽、神奈川県横浜市出身、11年生まれ。友人の影響を受けて小学生の時フラッグフットボールを始める。チームでは守備的ポジションのラインバッカーを務める。文化学園大学杉並高等学校阿佐ヶ谷南3丁目ソフトテニス部。全日本高校選抜大会優勝3回、全国高校総体、インターハイ優勝2回、国民体育大会、国体優勝2回を誇る高校ソフトテニスの名門校。28年にインターハイ初優勝。同年、全日本高校選抜大会と国体でも優勝し、高校三冠を達成した。29年にはインターハイ、個人団体と国体で連覇を果たしたほか、林田・宮下ペアが皇后杯全日本選手権大会で優勝。同大会で高校生が優勝したのは67年ぶり。プロフィール。宮下心。石川県鹿島郡中野戸町出身、11年生まれ。両親の勧めで小学生の時ソフトテニスを始める。林田理子さんとのペアでは前衛を務める。林田理子、東京都板橋区出身、12年生まれ。 両親の勧めで小学生の時ソフトテニスを始める。宮下心さんとのペアでは後衛を務める。試合はいつも勝ちたいから楽しむ。楽しめば結果はついてくる。聞き手、皆さん全国制覇おめでとうございます。夢が叶いましたね。北川、高校に入学した時からチームで日本一になりたいとひたすら努力してきたので本当に夢が叶った思いです。影山、僕もスターティングメンバーになりチームに尽くして日本一になりたいとずっと思い続けてきました。宮下、私たちも同じです。入学して先輩たちの日本一に絶対なるという意識も伝わってきて、自分たちもインターハイでの優勝を目指して頑張ってきました。林田、私と心、宮下さんが知り合ったのは中学生の時、ソフトテニスの全日本アンダー14、14歳以下の合宿中に借りたものを石川県の心の家に送ったら返事の手紙が届いて、そこに一緒に文大、文化学園大学杉並高等学校に行って日本一になろうって書いてあったんです。影山、北川、すごい出会い、そんなことってあるんだ。聞き手、全国制覇できた商品はどこにあると考えていますか。影山、僕たちの代は1年生から試合に出ているメンバーが多く、その分知識や経験が豊富だと思っていたので勝てると自信を持って試合に臨みました。北川、負けて悔しい思いをするのは絶対に嫌だったし、無敗でどうやって圧倒して勝つかということは目標であり挑戦でした。試合中でも常に新しいことに挑戦して、それを達成した時が一番楽しかった。そんな姿勢によっても強くなれたと思います。林田、試合はいつも楽しく、楽しめば結果はついてくるからとにかく楽しみなさいという先生方のアドバイスを忘れず実践した結果だと考えています。でも練習も楽しくだと甘いだけになってしまうので、練習は厳しくと楽しくの両方があるようにしようと気をつけていました。また勝たなきゃという気持ちに縛られてしまうのではなく、勝ちたいと考えることを大切にしていました。宮下、監督が昔から初心者を育てて日本一にするようなすごい方でしたし、コーチは経験豊富でいろいろなことを知っている方でした。だから監督やコーチを信じて試合に臨めば勝てると思っていたら本当に勝つことができました。入部してすぐは大変なことや悔しいことがあるとすぐに泣いてしまう私でしたが、体も心も鍛えられて強い気持ちで試合に立ち向かえるようになりました。人として成長させてもらったことも厳しい試合に勝てるようになった理由の一つではないかと思います。聞き手、自分の成長を実感したのですね。林田、私もです。2年生の後半からキャプテンを務めたのですが、昔から挨拶や会話が得意じゃなかったのもあって、部員たちに声かけしなければいけないのにうまくいかずに戸惑ってばかりでした。でも少しずつ慣れて3年生になってからは自分から話しかけて伝えたいことを伝えられるようになりました。影山、僕もキャプテンとして林田さんと全く同じ経験をしました。81名の部員を引っ張っていかなければならないのに、最初は自分の思ったように動いてくれず苦戦しました。でも夏合宿で何度もミーティングを開いてチーム全体の目標や課題の共有を図った結果、チームの気持ちがまとまり動いてくれるようになりました。もともと僕も人と話すことが得意ではありませんでしたが、キャプテンの仕事を通して 経験を重ねていくうちに、みんなと意思疎通ができるようになったような気がします。聞き手、杉並で過ごした時間を振り返ると、どんな思い出がありますか？北川、高校入試の日、学校までの案内標識がたくさんあって、なんて便利な町なんだと思ったことを覚えています。それに町の人も丁寧に道を教えてくれて優しかったな。影山、そうそう、優しい人が多いよね。僕はスーパーマーケットを利用した時、買い物をしているとおじいさんやおばあさんが声をかけてきて、こっちの方が安いよと教えてくれるんですよ。それから和田堀公園の隣にあるグラウンドで毎日練習したのも思い出です。緑が多くて夏も涼しくて、スポーツに打ち込む環境としては最適でした。林田、通学で利用していた高円寺や阿佐ヶ谷の街は、テレビで見たお店があちこちにあり、いつ行っても楽しそうな雰囲気があふれていて気に入っています。阿佐ヶ谷では有名人を見かけたことがあるんですよ。宮下、住んでいた寮が学校から歩いて5分の距離だったので、高校生活の大半を杉並で過ごしたことになりますね。杉並はとても暮らしやすくて、3年間充実した毎日を過ごすことができました。聞き手、アメリカンフットボール以下アメフトやソフトテニスの魅力や楽しさを教えてください。宮下、ソフトテニスが面白いのは、何と言っても打つコースの読み合いをするところです。私はペアの前衛を務めているのですが、読みが当たると相手が打つボールを簡単に打ち返すことができます。それが次々に決まると、相手チームを圧倒してゲームを優位に進めていくことができるんです。北川、アメフトもそう。単純に見えるかもしれないけど、実はめちゃくちゃ頭を使っていて、読み合いや戦術の選び方によって勝敗が変わってきます。そんな知的な部分が一番の魅力だと僕は思います。柔軟な発想がビッグプレーにつながることもあるので、僕は他のスポーツのプレーや戦術をアメフトに応用できないかと普段からいつも考えています。影山、ポジションがたくさんあり、その一つ一つに異なる役割があるアメフトは、誰もが自分に合うポジションを見つけて楽しめるスポーツです。そこが大きな魅力だと思います。林田、私がソフトテニスをいいなと思うのは、痛くないところです。影山くんや北川くんには、何それと言われそうだけど、笑い。子供の頃に空手や別の球技をやっていたのですが、痛くて嫌ですぐにやめてしまいました。それから痛いことがないスポーツをやりたいと思い、小さい時に経験したソフトテニスを再びやりたいって思いました。聞き手、4月からはいよいよ大学生です。競技も続けられるそうですが、これからの抱負をお願いします。林田、今年アジア競技大会があるので、日本代表になって金メダルを取れるように頑張ります。宮下、私もアジア競技大会での金メダルが大きな目標です。また大学生になって環境も変わるので、自分のことは自分でできるようになりたいです。影山、大学は部員が多く選手層も厚いですが、1年生からスターティングメンバーになれるように頑張りたいと思います。北川、中学高校と日本一を経験してきたので、大学でも絶対に日本一を取りたい。そしていつかは世界を舞台にして戦えるような選手になりたいと思います。墨字盤には見開き中央に写真があります。右から林田理子、宮下心、北川太陽、影山源。優勝おめでとうはその日だけ。 次の日はいつも通り練習でした、と林田さん。それはすごい。僕たちは年末年始は優勝の余韻に浸っていました、と影山さん。部活は厳しかったな。お菓子も禁止だったし、と宮下さんが言えば、北川さんが言います。3年間お菓子禁止だったんだ。僕たちなら死活問題だったかも。笑い。楽しそうに話す4人です。